ここまでダメになるとは思いもしませんでしたよ。奥様は魔法少女が。企画としては、井上菊子、17歳、おいおいが大前提だったのかもしれませんが、まあどこをどうすればここまでつまらないお話にできるのかと。設定だけ見れば面白くもできたろうに。サブタイトル、秋の風が吹いた、ということですが、見ているこっちはとっくに秋風吹きまくりでしたので、感想も書けずにいましたが、最初勘違いして来週が最終回だと。ならあまりの最終回に何も書けなくなると困るから今週書こうと思ったら全13話だったオチまで自分で用意してしまいましたよ。ここまで来たら見届けて骨は、これほどダメなヒロインで主人公に出会えるのも稀なこと。井上菊子さんが演じた中でも屈指のダメキャラになりそうで、プラスの意味で話題になったのは17歳の人のコスプレの方じゃないかと、作品中のアニエスベルよりも。とにかくワンダーランドって結局何だったのか。なんで魔法世界であるリルムの連中はこの範囲の街を作ったり、また消したりとか決定しているのかとか、未だに理解ができない。よしこの不死だらさと身勝手さも理解できない。なんで辰巳だけ電車で逃がしたのか。しかも今回の電車に乗るシーンではドアが閉まるタイミングで一人だけ降りて、また街に残って抵抗するのも見えだったし。いや辰巳も見捨てるのか。あれだけの人々を。閉まったドア越しの愛の言葉だって普通の作品なら感動のシーンだろうが、元作では、まあ、何言ってのこいつ。の世界である。結局、キスに関しては魔法の力が失われてしまうからってのは理解したし、理解もしよう。しかし、辰巳への告白への流れ、タモツへの後回しの告白。しかも、勝手にこの人なら理解してくれそうで選んでおいて、結局若い男の方がどう良かったのか視聴者が理解できないままの乗り換え。この無責任な頭の悪い自己中なヒロインにどう感情移入をしろというのだろうか。タモツも何か書くことに逃げたかのように障子を閉めてたけど、よう、奥様、人妻の設定が欲しいから旦那を用意しました。深い意味はあるんですが深い意味死んで遠望なので一般の方には難しいかも。みたいな。ええ、分かりたくもない男女の関係をはじめとしてどうでもよいです。クルージが主人公だったら普通の魔法少女アニメになってしまったから、あえて挑戦したとでも。もうクルージギャップ、ベニサヤカな主人公でよかったろうに、何をどうして予告を見ても、カツラ、勇気とくづける気か、スタッフは。そこまで描いてないっしょ今までが。いっそのこと、おばあちゃんは魔法少女。とかでカルダンエルゼと孫世代の魔法少女を主人公にして作り直した方が味わいが出るでしょうよ。勤め先の喫茶店の客として来ていた男のメモ書きを盗み見て、この人なら理解してくれると勝手な思い込みで結婚までこぎつけながら現実は違っていたからと別居。離婚成立前に若い下宿人をたらし込み、その気にさせることに成功したんで旦那には別れろという。旦那は、よう橋本の餌として体を与えるような女とセックス三昧。女も男も共感できぬ作家と編集者のただれた関係。大学の後輩は好きだった先輩が大学を去ったからといって、大学を突然辞めて結婚する超展開で意味不明。恋人を失った魔法少女には心を動かされるが、描いてみたら若い魔法少女から相談を受け力になると決断して面白くなるかと思いきや、おばさん魔法少女にあっさり怪獣意味不明。ええ、他にも、おう。最終回まで2話を残してきついことばかり書いてますな。期待が非常に大きかった分の反動で超辛い評価となっております。裏切られた感では今期一番ですが、まだ最終回次第でワースト評価圏から脱出、難しいけど奇跡を夢見てみます。奥様は魔法少女、イネタ奥様は魔法少女11。